一つの事業体自身もものすごい前進するんです。それを一生懸命執着を持っていくと、結局その執着の結果はどうなるでしょう。公害というあらゆる今度人に迷惑かけるような現象を起こしてくる。そこに心を失ってしまって、人間が物質とか経済とかそういうものの奴隷になっていくといって、現代社会において経済というものを切り離しては考えられないんです。そこに矛盾があるようだけれども、決して矛盾ではない。正しく仕事というものをする、そこに来れば感謝というものが起こる。幸運という行為は当然それにつきまとわなければ感謝は満たされない。感謝を満たすためには幸運という行為が必要。そこに労働の、我々は肉体を持って生活の中の労働というものも感謝のはっきりした幸運の姿である。そこが本末転倒してしまって、現代社会の労使の争いがあるわけです。労使の争いだって元を正せば心というものがないから起こるんです。お互いに話し合って、社長今度はこのようにしたいと、私たちは今月はこれだけの生産、これだけまた新しいものを考えますと、それについてこれだけの結果が出るから、一つ生活環境をもう少し厚化してください。そうじゃない、今の社会というのは団結といううまい図明のもとで、暴力によって勝ち取るのが当然だ。これは日本の法律も悪いんです。労働法というのももう少し心を入れて物の判断をしたら、まず間違いはないんです。それだけに、私たちの物の判断というものは、ちょっとみんな心を失っておる。基準点がなくなっちゃったために混乱を招いているんです。そのように考えたときに、我々は自分の欲望というものの限界を、そこで自分自身に足ることを教えと言っているのがそれなんです。足ること。足ることを知るということ。この足ることを知ったときに、自分自身の欲望というものにブレーキがかかります。ブレーキがかかります。そうすれば当然自分自身の現代の生きることに対する生活環境の中に足ることを知ってくるから、執着心もなくなってくるし、心に安らぎもできてくる。仕事もまた足りれる。一生懸命自分自身の与えられたその時間内を悔いがないようにやればいいんだが、得ていて世の中の人たちは楽をして、そうやってその中で一つ余分に生活をうまくやろうと考えています。これも自分自身の心の不安定にあるわけです。そういうことを考えて、常に思うことと行うこと、このものが一切の執着を離れ、足ることを知れば当然執着は離れるし、自分自身の欲望というものにブレーキもかかってくる。そうすれば、おのずから修道という道に心が常に調和されてきます。そういう生活行為を繰り返していると、夢の中で実験されても、そのような状態のこのような不調和な波は出てきません。こうなったときはもうこれはダメなんです。これはいくら伝承したってもダメです。普段の心がけが大事です。備えあれば憂いなしという昔の言葉があるように、その通りです。毎日の生活の心の状態が衝動を知ってやってれば、そういうことはないんです。そのためにまた、こういう人間の進化というものは、昨日も説明したように、人間は苦しいとき、本当にその人の進化が出てきます。人間は経済的に苦しめば、心まで貧しくなっちまうんです。心がよく一つ次元を変えて考えて、あ、そうかと、みんな貧乏したらしいんです。この本の中によりますと、約1万段の仏教経典の中で、最も多くの人々に親しまれ、愛称され、研究され、その心の糧となってきた経典である。文字はわずか262字の小経典ではあるが、この小経典の中に、1万段の仏教経典の真髄が要約されて、この中に盛り込まれているのである。したがってこの経典は 実際の仏教の教理を踏んでいるがゆえに、宗派を超越し、各宗の人々によって研究されているのである。このように書かれております。ところが、私たちが、この般若心経なんて言ってしまうと、時間を使って漢字がいっぱい並べてあります。しかし、これは何回聞いても、仏教というものが普遍的な真理であるということには間違いもないし、私は専門家の前で般若心経なんていうものを講義する、本来私自身はそんな能力はないのです。しかし学んだこともない経文の意味がわかるということは、またまた不思議なことなんです。このようにして、我々はこの般若心経というものを通して、中国に渡ってしまったときに、相当な当て字があるんです。しかし、その当て字が全くでたらめの当て字ではなく、中国流に非常にアレンジして、書き込まれているということに気がついたのは、実は最近なんです。例えば、一節、マーカー、ハンニャー、ハラミタ、心経という言葉があります。これは、この解釈の中には、このように書いてあります。仏、マーカー、ハンニャー、ハラミタ、心経を説きたも。これが、一節、マーカー、ハンニャー、ハラミタ、ということだと。一体じゃあ、般若波羅蜜多ってどういうことなんだということには、私たちは疑問を持ってしまうでしょう。おそらくこの中の解説書の中を通してみたら、仏、仏説マーカー、般若波羅蜜多心経を説きます。しかも、なんだかわからない。皆さんわかりますか？これはもう最初からわかってない。わかってるのは仏だけです。じゃあ言ったら、般若波羅蜜多って一体どういうことなんだって言ったら、これ分かってない。最近においてもなんか新しい般若心経というのが出たようで、たまたま本屋さんの関係の人が般若心経が出ました。般若心経が出ただけでベストセラーになるわけです。本屋さんもそれをあやかって、私のところにも何件か般若心経を何とか出てみたいということで来ておりましたんですが、まあいずれどこの出版会社であろうが、なるべく条件のいいところで宣伝を打ってもらうところの契約も取ろうと思います。今もっぱら書いてる、書いてます。しかしまあ天文屋がこのようにこの中、神谷川田に座診療とかも、これも新しいならんのです。これを一つ一つ、今度インドの当時にはどのように時、どのような言葉でどういうんですか、ということを皆さん一回考えてみる必要があるでしょう。これは中国において三蔵法師が一切教、あるいはあらゆる仏教の大般若経、こういうものを通して、その中の一番いいところのエッセ、まあ皆さんよく、ジューサーで青汁を作ります。そうすると、数はみんな残ってしまいまして、汁が落ちてしまう。これをエッセっていうんです。果物はみんな捨てしまって、まあ最もいいところを、まあ仏教で言えば、ゴーダマシッタルタの45年間通した真理の中の、エキスとして、このものを書かれたんだ。集約したものです。ですからまあ、ジューサー、それをミックスジューサー、あらゆるものをミックスして、その中のものからいいものを出したんだから、ミックスジュースですわ。心の糧のジュースということになります。そうすると、また般若波羅蜜多心経っていう意味が、一体どういう意味であろうということを考えますと、これはインドの言葉で申しますと、マーハー、ハニャパラミタトライ。マーハー、ハニャ、
腹に立つわ。そんなわからん。そこで中国人っていうのは頭がいいんですね。このマーカーという言葉が我々はちょっとその内容というものを書いてみますと、字は見えますか？
見えます。
あんまりうまい字じゃありませんもんですから、マーカー何や、到達するとか行くとかいう言葉なんです。そうなりますと密が多いと言っても、他国はね、中国の人は偉いと思います。密が多いということは栄養分になるということです。このパラというのは栄養分に到達するということですし、タニャーということは知恵ということです。密が多いということは内在されたということです。偉大なるマーハーという言葉は偉大なる内在された知恵に、知恵、タニャー、知恵にパラ、イタ、到達したということです。意味わかりますか？じゃあマーカーという言葉のインド当時の言葉はマーハー。皆さんマーハーというと、マーハー、マーハー、タジャパティ、タジャパティという人の名前を聞いたことがあるでしょう。マーハー、タジャパティ。あるいは、マーハー、マーナーという言葉を聞いたことがあるでしょう。さらに、マーハー、カッチャーナ、カッチャーナ、こういう名前もインドの当時には、ゴーダマシッタルカの弟子におりました。さらに、マーハー、カッチャーナーという人もいました。大カッチャ、大カッチェンゲ、大マナ、大タジャパティ、偉大っていうことですね。偉大、偉大なるの偉大、こういうことだと偉大、偉大なるタジャパティ、これはゴーダマヒッタルカを育ててくれた母親のために、本来はタジャパティ、タジャパティということなんです。ところが後のような人たちはやっぱりゴーダマヒッタルカを神格化する面においては大文字をつけて文章をつけますね。ですからどうしても母親にもマーハーをつけます。マーハーパジャパティ、あるいはマーハーマーナ、これはカティアの当時に カジラパークというところの一応一切の取り締まりをやっておられた人だけに大玉光ったら外へ出て、真偽を解けるのもこういうグループがおるからだということで偉大なるマナーということです。その中に、ナーマンというのナーマンマーハナーマンこういうような人たちも偉大なるナーマン、それからマーハカチャラというのはこの方もやはり、ゴーダマシッパルパスのヤショダラというデバダハパーストというところがございまして、そのデバダハパーストのヤショダラの親戚の方です。この方もカチャラカチャパーという大箇所、箇所というのは聞いたことあると思います。これは偉大なる箇所、これは箇所という人はインドの当時にこの箇所という方はだいぶおりました。そのために皆さんは あれは大阪の小林だよ、いやあっちは秋田の小林だよというように、名前を付けなかったら同じような名前がいっぱいあるためにどうすることもできなかったんです。そういうことで我々が、上の方にこの国の名前を付けて呼ぶ場合が多かったんです。私たちがやっぱり従業員に対してもいろいろと名前が同じような場合は、例えば信州なら信州とか、あるいは甲府、甲府から来てら甲府と呼んで代名詞を使うように、その上に、川野という名前は、や甲府の川野とか、あるいは信州の川野というふうに言ったものなんです。それはもう過去においてのインドの釈迦の時代とて変わりないはずです。こういう面からマーハカシャパーといってもカシャパーという名前がいっぱいあります。ウルベラカシャパー、あるいはダヤカシャパー、ナンダカシャパー、ね、このように名前がいっぱいありますけれども、その中でも同じカシャパーの中でも特に人々に道を説く、そしてその面で力を発揮するような方々には偉大という大カシャパーという名前を付けたわけです。それを呼ばなかったら区別がつかないんです。まあ今は皆さんはいろいろとマフラーをつけてみたりいろいろするけれども、当時何なのかつけたってわからないんです。字読める人の方がいないんですから、せいぜい、数えることを教えるにも一つ二つ三つ四つのその二つ二つの話はちょっと驚きがあったりだと、そうやって教えなかったらなかなか納得できないんです。必然的に、いろいろな形を通して今度言葉で教えるよりか、むしろ方便を通して長くて教えたりするようになってくるわけです。それは通じますから、皆さんが言葉がつかない外人に対して今に足の根で息を吹くことがあるはずです。それと同じようにインドの当時も言葉が使われたという、そういうような我々の手真似足真似で教えることもあったわけです。そのようにして、それぞれの基本というのが全然できないかどうなのか、そういう意味からして区別する場合もそれぞれマッハカシャパーなの、あるいはマッハカチャナなの、マッハという言葉をつけて区別する場合があります。このようにしてマッハパニャパラニカスラというのは偉大なる密が多いということは内在された、私が今説明しているのは 90% の潜在意識の中には天正輪廻をしてきて、どこどこで生まれこのようにして、あの時はこういう学問をしてこういう友達に縁に恵まれて、そこで死んで今度はどこで生まれてこのようにしてきた、その時はこういう体験をしてこのような勉強をし、私はこういう体験を持ってきたというテープレコーダー両センスが一切含まれているわけです。ということは内在されているということは、このように昇進である密が多いと説明した点はなかなか中国人らしいことだと思います。これを我々は 90% も内在された我々の体現された偉大なる知恵も、いわば神アの、その内在されている我々の体験されたもの、すなわち人生におけるところの70年や80年の体験などというものは、本当にあの世から見たら千光万里のようなものです。皆さんが何億万千も輪廻転生し、この地上から出てきただけでも大変な転生輪廻を繰り返してきている。そしてある時には王様で生まれたこともありましょう。ある時はまた最も奈落なところで厳しい環境の中で生活をしたこともありましょう。あるいはまた話にならないような、我々が今想像してもゾッとするような、アフリカあたりの土人で生まれたこともあるでしょう。こうして人間というものは、皆さんは自分の心の、すなわち内在された潜在意識の中には、人間としてのいろいろな体験を踏んできているんです。その体験というものを我々は肉体を持ってしまうと忘れてしまうんです。忘れてしまうということは、内在されているところの知恵を開く道がわからなくなってしまったんです。ところが本来人間はそのような偉大なる知恵を持っております。しかし人生という、私がいつも説明するように、我々はまず生まれた環境、またそこには、その環境におけるところの習慣というものがあります。親の教育、国の思想、自分から学ぶもの、自分自身の我が芽生えてきて、日常生活の中で自分自身の性格というものを作ってしまいます。そういう性格の中に人間は本来暗い方面を作ってしまって、神の光を遮ってしまうために、内在された偉大なる知恵を実は自分自身が塞いでいるのです。しかし私たちはイエス・キリスト、あるいはゴーダマ・シッタルタの時代からもうすでに2000年も2500年も過ぎております。正しく流されてきたところの真理も、いつの間にか長い年月の中に学者や僧侶や、あるいはそのようなものを大家で勉強している人たちが、ああであろう、こうであろう、このような文献はこうであった、ああであった。だんだんひねくり回してきちゃって、本当に正しく伝えられているものが湾曲されてしまった。歪曲されてしまった。だからますます難しくなってしまったんです。そういうように難しくなってしまったものだから、現代の人たちはなおわからない。インドの当時に、おそらく、マハパニアパラニータトラなんて言ったらもうわからんですよ。それを噛み砕いて解いた真実のものが、いつの間にか口伝えにされて人に伝わり、伝わったものがまた次々変わっていってしまう。そして中国へ行った時には、ついにもこのように哲学用語みたいになってしまった。隣のハッサン・クマさんや、あるいはインドの当時のシュガラーたち、ムラクモンモンの人たち、それもしかも運命なんてものはない、当時の生活なんていうものは対人関係だってとあるもんじゃありません。そういう人たちを対象に教えるには、やはりとも噛み砕いて分かりやすい、解かなかったならば理解もできないし実行もできない。しかしそういうような人々に限って純心で心が信じやすい。今の人たちは理屈を言う、なぜと。しかし今はこのなぜという理屈を知ってくれなかったら、私たちはなおそこに盲信ということが生まれてしまいます。なぜという問題が我々は本当に持たざるを得ないような現在になってしまう。ところがインドの当時というのはバラモンというのが現代の仏教と
地方に、バラモン種という種族がありました。その人たちは神の使いとして、司祭者として、やはり祭りを司る司祭者として、彼らはこの人たちは神の使いとして、司祭者として、やはり祭りを司る司祭者として、彼らはこの地位を築いております。そのために、習慣としてもお坊さんに対して、当時のサロモンやサマナーたち、すなわちビクニーたちには、黙っていてもちゃんと供養することになっているんです。今はもう村、日本あたりになりますと、田舎の入り口のところに、ね、物もらい、取り引き、何々、立ち入り禁止と書いてあります。こんなところに行って、我々は遊業、当時は遊業と言って、遊業というのは、遊業。そういう遊業というものを我々がやったところで、現在はそんなこと誰も認めてくれません。まあ、個人ボールぐらいにしか、我々は批判できないはずです。ところが当時は、サマナーとサロモンという境地に立ちますと、サロモン。サロモンとサマナ、サマナ、こういうのはお坊さんの家が修行の段階なんです。修行の段階、こういう修行の段階においてサマナというのは、当時はもうバラモンというところでは生まれて大体12歳頃までは日本でいうと寺子屋のようなところへ預けられて、そこでがっちりと勉強をされます。ベイダーですね、ベイダー、ベイダーといういわば今で言えば仏教経典、バラモン経典、こういうものを勉強をされます。そして12歳から40歳ぐらいまでは、だいたい家庭に入ります。家庭に入りまして、まず子供を産み育て、子供が一応生活できるようになったところで、初めてサマナーというのは肝心の中に入って苦行をします。ヨギストラ苦行、山の中に入って苦行をします。この中で、いろいろと人生というものの苦楽を反省もしてみたりするんだが、すでに現代の仏教と同じように過激化しているために、一つの行事になってしまう。行事、そしたら私のところはもう行かなきゃいけないんだ。で、こういう時はまず山の中でもっぱら修行して、60代、50の後半から60代以降になってしまいますと、初めてサロモンという境地になります。これは段階です、修行ので。サロモンという状態になりますと、初めて宅発を許されます。民家の百姓のうち行ったり、あるいはラジャの門を叩いたり、長者のうちへ行って、そういうものをいただくことができるようになります。このような時代をサロモンの、いわば修行の資格を与え、サマナというものの時代はということで、まず自分が肝心において情報を肝心で経過、自分の影響はない。この場合は夫婦で出る場合もありますし、主人だけが出かけて行ってしまう場合もあります。このようにして、インドの当時はまずベイダーやこの当時にウパニシャードというような学問を、ウパニシャードという一つの理論的な、このウパニシャードの方にこういうようなことがあるんです。マハパニャパラミタストラート、その当時はこういうような難しい問題はこっちで勉強するんです。その場合はベーダーというものを学びます。神様を祀るにはどうしたらいいか、どういう神様がおるか、そしてその当時は山の神様、川の神様、あるいはバフラナ、あるいはインドラ、こういうような神様がおる。
そういう神々をどのように祀ればいいか、病気が出たらどのように拝めばいいか、そういうことが機械に書かれたものなのです。逆にこちらの方のウパニッシャドというのはもっと理論体系づけられている。なぜなぜなぜを書いた。しかしインドの今から2500年前においてですら、もう当時1500年から1700年も前にできたこのような真理なのです。これがバラモンの真理だったんです。ところがゴーダマシッタルタは3歳の頃からこれはうちで学んでおります。バラモンから先生が来まして、いろいろとバラモン学をピタトリア、特にバージャーといわれる王様の当時の貴族階級は主体としてこのような家庭教師をつけまして学びます。そのために3歳頃からベーダーを学び、ウパニッシャードも学んでおります。その一方において兵法武術というものを学びます。それから当時の社会情勢、こういうのは、まあ、差し当たりこの中では今の会長さんあたりね、理事長さんあたりがあらゆる国々を歩いてきて、カピラ行きたどうですか、この国はどうなってる、カシュー国はどうですか、それからさらに、マガタの方はどうですかと、いわば立ち当たり今ここにスブティさんという方は外務大臣等にやってましたから、今の理事長さんたちはそういう対象を組んで大きな荷物を売って、長者として金を品物を売り歩きながらそういう国々のことを説明するわけですね。そいつ初めて、なるほど、奈良ではこういうことをやってますか、じゃあうちの方ではこういうことをやりましょう。今の理事長さんはその頃はもうずっと中国、なあ当時は中国をマンディアデッシュと言ってマンディアデッシュ、バングラデッシュというのが最近できましたね。それも我々は当時はバングラデッシュというのは今のゴーダマシッタルタの生まれた周辺、あの辺はバングラデッシュと言ってました。それからさらにヒマラヤを越えて向こう側の方の国をマンディアデッシュ、マンディア地方と言っております。このように商売ビジネスで会場を組んである人たちからもいろいろと情報が入ってきます。そういうことで外交というものを成した他の国の状態、地図、地理、こういうものを学んでしまうんです。こういうのはほとんど耳がそう。ところが当時のそういうような町をあらゆる国々と貿易をして歩いている人たちの多くは地図を持っています。その地図はほとんど鹿が非常に多かったために鹿を舐めしまして、いろいろな植物を通してその抽出された液で地図をいっぱい書いてある。もうそういうものが大体その人々がこの道を行けばこういうところがあって、このような川があって、こういうような、そういう勉強もできるわけ。そんなことで、ゴーダマシッタルタもそういう兵法をさる先生や、先生といっても、まあ、今で言えば、家庭教師、こういう人たちについてこういうものはみんな学んでおります。そのようにして人間の心の中にはあらゆる体験されたこと、過去現在未来、過去現在ですね、この 90% の過去と、それと未来はないね、過去現在、このものが全部記録されている装置、記録されている装置が実は皆さん自身の心の中に、意識の中にはあるわけです。そこで、ミタという実が多い内在された分野、ここで、こういう知恵というものが詰まっている。それにパワーということは到達する、その心の教えということになります。だから直訳すると、偉大なる内在された知恵に到達する心の教えということです。そうなってみますと、このところから読みまして、仏アカラハンヤハラミーターを説きたも、なんだか質問だ。そうしたらここで初めて仏説であるならば、 仏説であるならば、あば仏説すなわち仏は偉大なる内在された知恵に到達する心の教えを掴もうと、こう言えばいいんですよ。そこかってことになりませんか。どうでしょうか。わかりますか。わかりますね。ですから般若心経というのは皆さんの心の中で天正輪廻を続けてきて体験された一切の出来事を私たちは持っております。そして自分の心がどのようにすればこの内在された心の中の偉大なる知恵を我々は分かるようになるか、到達することができるか、これも一つ教えているお経である。本来お経なんてものはこんなものをあげるもんじゃないんです。その意味を知って生活することに大なる意義があるんです。これはいつも私が申し上げましておりますように、棚にあるぼた餅は自分が取って食べなかったら味は分からんもの。どんなに立派な絵でも想像ができてもそれは味は分からんのだというように、我々は聴覚レコーダーのスイッチを入れるにはどうしたらいい意味分かりますか。ところがテープレコーダーの、このテープレコーダーの中には皆さんの何億万年も体験されたるところの偉大なる知恵の宝物の宝庫があるんです。その宝物の宝庫の扉をどうやって開けたらいいか、そういったら簡単でしょう。それがわからないから仏般若波羅蜜多を解きましょう。何見たかわからなくなっちゃう今やそれも波羅蜜多と来るからなどんな花を見るのこれはもう笑いの方になってしまいますけれども、これは本来は、直訳したならば、マーハーパニア・パラミタ・プソラ。偉大なる内在された知恵に到達する心の知恵。一番このことが重要。この中で、一番さらに重要なのはこれなんです。心。昨日の、私たちがずっと歩いて帰ってくるときおばあちゃんが、本当に心は心コロコロコロで分かりませんよって、私の空についてきて喜んじまいました。僕はすっかり需要界の人だと思ってた。大阪弁違うもんですから、てっきりそうかと思ってたら、どうもこうやってぶつけてる間違いなんです。そこはすっかりあのおばあちゃん、僕を気に入っちゃいました。いろいろと聞くわけ。新刊がこんなところへ道を作らんとも、こんな金があったらもっと違うところへ使えばいいものって私は、ああそうですそうです、こんなところへ使うべきじゃない、すぐ同情してくれましたそんなことで心ってことを一生懸命来るときは話して、いやその通りだ、こんなように金をかけたところで本当に天上界なんていくものか。ところがあのちょうどベアリング会社の お墓がありまして、そこにちょうどこのようになるほど芸術的にこうお墓ができておりまして、そこに丸い真っ黒の玉をこうやって乗っけてありました。はあ、あれが金色ならいいんだろうがなって言っとって、よく見たらこういうベアリングって書いてあったから、あこれはベアリングの供養に使ったんだな、あれを分かっててあのお墓を作ったら本物だよと、よく見たらやっぱ本物ではなく、ベアリング会社ですから丸いはずです。それも黒みかげの石をまっすぐつるつるに垂らして、ちゃんと置いてあるからね。まあおそらく心をもじったんだろうとは思いますけれども、ああいうようなお墓が、むしろ現代の治水、家風、空なんてあんな重いものをくっつけるよりか、あのような丸いものがコロコロしとくとかいいと思うんです。それを話しとったら、そのおばあちゃんもすっかり感激しちゃって、本当だ、本当だと、心は丸いんだから、あれが一番いいでしょって、登場してくれました。そういうように、我々は、最も重要な問題は、この中で、 心とは一体何度や、心とは一体どういうものなのか、ということがわからなくなってしまったのです。心とは何か、それを皆さん、とも必要なことなんですよ。般若心経の真髄は、この心を知ることなんです。この心を知らなかったならば、この中の意味と何もんだって別件だってダメなんです。インドの当時のゴーダマ・シッタルタが、結論はこの心の苦しみ、この苦しみというものを、いかにして解決すればいいかということを説いたんです。ところがいつの間にか、お釈迦様の像を拝んでみたり、大日如来の像を拝んでみたり、で最近は宗祖とやら称して、その末端の弟子の分かったか分からないようなやつまでお祭りしちゃって拝まっちゃってます。これはもうすでに信仰とは言い難いもの。それは尊敬なら別です、尊敬なら。死に対する尊敬の心からやられるならいいんだが、拝ましちまうとはナンセンスです。そんな力ありません。それを拝む人が見えて聞こえて話して、なるほど、拝むに値する人ならまだ、私はいいと思いますよ。むしろ自分は地獄を食っちゃったって、こっちにある人のが天上界だったなんて。だから皆さん自身も、皆さんのこの世を去った先輩の多くは、開示信仰だけをやって拝めばちゃって拝めちゃって、そうやっている連中が、言ってみたら人間より以下のものを奪って、失敗しちゃって帰る人がいっぱいいるんです。これはもう開示信仰というもの、心を失ってしまって、開示信仰というものの、いわば弊害なんです。これも、仏教というものが、すっかりもう化石になっちゃったんですね、化石。この化石というものになっちゃったら、これはもう効力ないんですよ。地盤変化かなんかで、よくマンモスやなんかの化石が出てきますね。長野県の山奥に行ってもいっぱい貝の化石があります。おそらく昔あの辺は、まあ、海だったと思います。名前も私のうちの近辺は海の基地とか、海瀬、海の瀬、海瀬なんていう山の中ですね。白高原って言ったらもう、日本で一番高い高原列車っていう、歌で有名なところです。おもろなる古城のほとり、勇気悲しい。あの、史跡で島崎藤村の書かれた場所です。それからずっとあの竹平院、軽井沢からあの近辺ですが、実際にあんなような山の中まで化石が出ております。そのように仏教も化石になっちゃったんです。だから本当にどこに何があるのかわからなくなっちゃった。これが、まあ、現代仏教の姿。すなわち、心は、を失ってしまったんです。心を失ってしまったから、人間って一体何のために生まれてきて何をすればいいのかわからない。ですから、この間私、子供の、行っている学校で、たまたま、将棋に頼まれたものですから、子供さんと、対話をします。その時に彼らが、なんで人間は勉強しなくてはいけないの、こんな難しい勉強したらしょうがないじゃないか、質問されました。それに対して先生も答えられないんです。人間はやらなきゃダメなんだよ、君たち何言ってるんだ、勉強せやいいんだよ、そのような仕組みになってるんだよ、こうやって教えてる。心を豊かにするために、あらゆるものを正しく見るために、君たちはより自分を豊かにするための勉強なんだよって言ってくれるかと思ったら、天才取りゃいいんだよ、円満なる人格を養成するんだよって言ったら、円満なる人格って先生何ですか、こう来るんです。もっと検証が先に説明してくる、こうしたもん。数学の先生のことなんか分かりやすいませんが、まあ、数学でまさか説明するわけにいきません。他人の先生ももう高校クラスになると、まあ、青木とき、まあ、ストライキやるくらいの学校ですから、なかなか、言う連中も、頭がいいっていうのか、へりくつを言うんです。先生も、全く参ってますんですね。もう、このように、先生自身も心って何かってわからない。心っていや、精神ですよ。じゃあ、精神って何ですかって言ったら、心ですよ。心。これは、皆さん自身の前、心って、こんなに重要なもんだ。わからなかったと思います。そういう意味で、般若心経というものの中の一番重要なのが、この心を知ることなんです。 その心の中に内在されている知恵に到達する偉大なる教えだ、まあ、偉大なるその知恵と言ってもいいし、ただまあこの辺は漢文ですから書いておけて読めなくてしょう。こういうようにして、まず心とは何か、これは皆さん自身なく100ヶ月私からいろいろ心の問題を解かれているから、大体心っていうのはこういうもんだということがお分かりになっていると思います。その心というものの一年三千と、我々の心は何でも思うこと考えること、一年三千と言っております。だから無念に広い、三千という字は無念に広いということです。これは中国の時代、天台がいろいろと心の問題をどのように解いたらいいか、心というものはそれぞれ人によって変わる、その表現をどうしたらいいだろうかといって考えて、三千というものを取ったわけ。それはインドの当時、三千大三大正解と、三千、大正解というように解いたわけです。大宇宙ということですね。大宇宙。三千大世界ということ、大宇宙。こういうように、大宇宙ということは、もう無限だということですね。まあ、ここを無限って言ったら一番いいんです。一年は無限だって言って書けばいいんだけど、無限がわからないんだから、当時は。まあ、わからんなんから、まあ、三千ぐらいだったら、まあ、大体これはもう割り切れないし、いいだろうと。ここで、無限という言葉なんです。私たちの心は無限。いろいろ変わります。じゃあ無限とは何かといえば、心は丸いということなんです。丸い、丸いということです。この丸いというものには、我々はこうやって見ても太陽、地球は丸い、太陽も丸い、お月様も丸い、三角のものと一つもありません。みんな宇宙に存在するところのあのような大きな運動体というものは丸ですね。ゴルフの球だって丸です。月にもいい、これはアバターがあります。これは皆さん、このゴルフの球じゃありませんが、ゴルフの球にはこうやっていっぱいこうやってアバターがありますね。こういうように。一つがあります。お月様にも一つもあります。地球もあります。ということは、こういうようなものが、全くピンポン玉のように、つるりしたものだったならば、あれはあのようにまっすぐ飛ばないんです。こういうところに、しかし、アバターがあって、すぐ丸い玉が飛んできます。ですからお月様みたいな我々の、私たちが顔をあらって拡大してるんです。なんでお前の顔はアバターじゃねえ、お月様みたいな、アバターって言わない、お月様みたいな、お月様って何ですか、アバターまあよく言いますね。それと同じように、あのこういう丸い球体のものが、まっすぐになるべく飛んでいくようなものは、どうしてもこのように今一つアバターがあってこそまっすぐ飛んでいくんです。空気抵抗とかいろいろあるんでしょうね。ピンポン玉のようなものじゃこれは飛びません。そういうようにして、ツルツルしたら空気抵抗がないじゃないかと思うけど、逆なんです。かえってこの方がまっすぐに飛んでいく確率っていうものが正しく、それぞれが直進できるようにできているわけです。そういうようにして、心は丸いと、これは何でもそういうように、我々のこの飛んでいるようなものはもうすでに輪廻しているものは丸いんです。だから太陽も西から東に出てきてるけど、一体太陽は最初どっから出ただろうかと、世界中の人誰も答えられないですよ。太陽は東から西に出てるんだよ、一体どっから始まったんだ、それは分かんない。これ分かったら、これは工学博士じゃなくて天文学博士ぐらいになると思うがなかなかわかるもんじゃない。この丸の筋は始まりはどこだ、終わりはどこだ、それを分からん。こういうように、始まりもなければ終わりもない無念ということです。我々の心もこのようにして、思うということも無念という。これを表現に、一年三千という言葉で表したんですね。ところが、法華経の中に書いてあるのは、なんかこちら、法華会大前知ってますから、ちょっと聞いてみましょう。一年三千というか、どういうことで仏教で言ってるんですか。
いや、結局、はい、先生、おっしゃったように、大事ないって
言
って
ます。
尿税症、尿税債って、
尿税、そう、尿税債。
尿税さ、
尿税力。
私は分かった、分かった。
そう。 今日最年下法。ああ、そうですか。それで私はそのことを質問されまして、私が、逆に私は創価学会のこの前講演の時に質問したんです。一年三年としたらあなたは何と国になってたら、納税庁に納税会って始まったと。じゃあ一体納税会って何だってわかんない。納税所って何だってわかんない。じゃあわからねえんじゃないかと。言葉だけは知ってる。だって私はその教授の試験を取った時にこれで合格したんだっていうんですね。だからそういうようなものはもう学問ですね。もう何にもならんのです。なら身にも、その、何にもならん、気にもならんのです。簡単なことなんです。このように心は丸い人間なんだと。始まりもなければ終わりもないんだと。丸に始まりも終わりもないように、我々の心は丸いんだよ。こういうように丸い心。この丸い心は平面ではなく、本当に我々の心というものは中心のように心は本来は今と丸いものなんです。こういう丸い心の中の我々はより広い大きな心を本来持ってなきゃいけないんだが、その心の中というものを我々は今度初めて人間の心というものの中には想念という領域がある。想念というものは思うことです。そう、思う念。だから、そう念ってことは思うこと。だから、思うことっていうと、我々は耳で聞いて、自分の心の体験を通して思うことと、目で見て思うことと、まず一旦は、我々は心の中を通すんです。匂いを嗅いだ、これ美味しそうな匂いだな、腹の内がブーブー泣いたよなんて。いうのもやっぱり一旦は心を通すんです。そして初めて口になるんです。で逆に全く他これを関係なく思うことがあるはずです。